今朝恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書19章19節から24節です。ヨハネ19章19節から24節。ヨハネ19章19節から24節、はじめに20節までを宣言いたします。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシア語で書いてあった。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、この十字架を覚えるこの週、私たちはあなたに思いを、心を向けます。そして今朝私たちは体をこの場所へと、またインターネットの回線をあなたへと向けました。それゆえどうかあなたが、あなたを慕い求めし一人一人に豊かに御言葉をお語りくださいますように、どうか取り継ぐしもべをあなたがコントロールし、また預かる一人一人耳をあなたが通りよくし、私たちともども全てが本当にイエス様の御霊に満たされて、あなたを覚え、そしてまた私たち自身の罪をも覚え、あなたを見舞い減り下って、本当にあなたをただ主よと呼び求めるこの時とならせてください。これからの全てをただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この週は受難週で、今日は水曜日ですけども、あさって金曜日が、ちょうどイエス・キリストが十字架につけられたことを覚える受難日となります。そして、今度の主日がイースターですね。主の復活を覚える復活祭です。イエス様はこの、ポンテオピラトの前で苦しみを受けということを、私たちは日ごと使徒信条によって告白しているんですけども、ピラトの中における裁判がありました。でそして、ついにこのピラトは群衆の声に負けて、群衆の声が、十字架につけろ、十字架につけろ、バラバを解放しろ、その、言葉に、ピラトは負けて、でそれで結局、ピラトはイエス様を十字架に、引き渡すためにこのユダヤ人たちに引き渡して、そして、いよいよ十字架をイエス様が担い でそれでゴルゴダの丘へと向かっていくんですけども、でピラトは罪状書きを書きました。通常強盗とか、殺人とか、そういった罪状書きを書くものですけども、しかしこのイエス様に関してはですね、不思議な、罪状書きを書きます。ユダヤ人の王ナザレ人イエス、という、罪状書きなんですね。なんで、死刑の罪状書き、通常は何か悪どいことをしたから死刑に値するんですけども、しかしなんでこの、罪状書きがユダヤ人の王ナザレ人イエスなのか。これピラトがですね、そのままイエス様に裁判をしたときに、裁判して、でそれでイエス様が、この言葉を、言ったからですね、ユダヤ人の王、ということにおいて、本当にピラトはイエス様のことを、本気かどうか分からないんですけども、しかしユダヤ人の王だというふうに、イエス様のことを認めて、そして、このイエス様をユダヤ人たちの前に引っ張ってきて、この者に罪を、私は認めないっていう時に言った時も、ユダヤ人の王、あなた方の王です、そういうふうに差し出しました。けれどもこの群衆、このユダヤ人たちは、それを覗け十字架につけるというふうに言ったんですね。イエス様がユダヤ人の王であるということをお気に召さなかったんです。そしてこのユダヤ イエス様のことがメシアであるということをそれをお気に召さなかった、ね、だからそのそういうわけで結局ピラトは、ね、このイエス様の、ことの罪状書きをユダヤ人の王とする、しかなかったんですね。結局イエス様が十字架につけられた理由、それはユダヤ人の王であったゆえです。で、この後はですね、ピラトが書いたこの罪状書きについて、20節見ますと、ね、そこでユダヤ人の祭長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。アーメン。ここによってピラトの言葉に本当に、ね、アーメンできるのは本当にこの言葉ですね。私の書いたことは私が書いたのです。そうです。神様がこのピラトの思いをね、またその罪状書きを書く筆を、ね、それを神様がコントロールしたんですね。ユダヤ人の王、ね、ナザレ人イエス、これヘブライ語ではイエシュア・ハ・ナジール・バ・メレク・ハ・イエフディーム、イエシュア・ハ・ナジール・バ・メレク・ハ・イエフディーム、でヘブライ語なんですけども、これね、この頭文字4つの単語があります。この、ね、イエシュア・ハ、これの頭文字はユッド、ね、です。でハ・ナジール、ね、これの頭文字はヘイで、ヴァメルク、この、頭文字はヴァブ、最後のハイエフディーム、これの頭文字はヘイです。頭文字だけつなげるとユッド、ヘイ、ヴァブ、ヘイ、神聖4文字ですね。旧約における、ね、日本語では、ね、太文字の主と訳されている、ね、ジェホバ、ね、あるいはヤーウェ、まあ、シオンがシオンだけの4文字、ね、です。このですから主ご自身のその神聖なる4文字が、ね、この罪状書きのところにおいて、ね、もう頭文字だけ見るとそれが、ね、分かるんですね。本当にこの、神聖4文字 が、ね、このこんな罪状書きに、ね、あってはならない。そしてこの、ね、神聖4文字、ね、が、ね、掲げられてしまっていたらもう本当にこんな汚らしい、まあ、そういうふうに思うかもしれないですけど、しかし主はですね本当にこのお方こそが、ね、主である、そして本当にこの神の御子キリストであるということを、これをこんな罪状書き組んだりでも、ね、主はそれを証ししていたんです。ちなみにこのヘブライ語の文字ユデヘバブヘ、主のミナのその神聖4文字の意味、それヘブライ語の文字には一つ一つ意味があります。ユッド、これ手という意味です。ユッドは手という意味です。後ろの方に、まあ、韓国語ではあるんですけど、そのヘブライ語の一文字一文字の意味の表があるんですけども、ユッドは手という意味、それからヘ、それは見よ、というあるいは、命という意味もあるんですね。へでバブ、これは釘という意味です。それから、ね、最後のへ、これも見よですね。ですからこの神聖4文字の意味をつなげると、ね、手を見よ、釘を見よ、というふうに、見ることができます。主の皆、あのユダヤ人は本当にこの主の皆を大切にします。主の皆を乱れに唱えてはならない、ということで神聖4文字から母音を、ね、抜き取ってしまったから、だから、ね、あの発音がわからないんですね。ですから後世の人たちは、ね、ある人はヤーウェだ、ね、発音するな、ある人は、ね、ジェホバだ、ね、イエホバ、ね、まあ、いろんな、発音ですか、まあ、そういうふうに、ね、いろんな名前があるのは、まあ、そういうわけなんですけども、そしてこのユダヤ人、この、ね、トーラを書くとき、この神聖4文字を書く段に至ってはですね、一旦筆を止めて、ね、あの水を、ね、水をも浴びて、ね、沐浴をしてから、それで筆を改めて取って、その神聖4文字を書くほどです。もし毎日このトーラの中において、 その申請文字4文字を、ね、書記官が間違って、ね、しまって書いてしまったら、もうそのトーラー、ね、おじゃんなんです。それをトーラーのですね、トーラーの墓場があるんですけども、ね、そのトーラーを葬らなくてはならないんです、ね、申請4文字を間違えたトーラーということで、そのトーラーを葬らなければいけない。それほどユダヤ人はこの4文字を大切に大切にしてるんですけども、しかし主の皆、主がなぜ、ね、私の名は、ね、ユッヘイバブヘイであるのか、手を見よ、釘を見よというメッセージが込められているからです。あなた方を救う主は、ね、その手、釘、ね、それを見なさい、ね、ですから本当にこの十字架の上に掲げられた死を見なさい、ね、あの釘付かれた手を見よ、そしてその釘を見よっていう、その意味があるから。ですから本当にこのピラトが書いた罪状書き、イエシュア、ハナジール、バメルク、ハイエフディール、この4文字、本当にユダヤ人はですね、あれもまた予言の成就じゃないかって、いまいましいって、というふうに思ったんですね。本当にここまでイエス様に関する予言がことごとく成就していると、ね、するならば、本当に、ね、もう悔い改めて、このお方こそ主であると、ね、告白すればいいものをあくまで、ね、嫌だ、ね、本当に自分にとって王がいてもらっては困る。だから、ね、もう本当にイエス様を十字架につけるその段取りを整えるためには、ね、このピラトに対しても、ね、カイザルの他に私には王がありませんねというふうに言うほどだったんですね。本気でそんなことは思っていません、言っておりません、本気ではありません。けれども彼はその言葉、口に出した言葉の通りに、裁かれてしまいます。本当に私たちはですから口から発する言葉に気をつけるべきだ、ということを前回のヨハネの福音書で、見たんですけれども、このピラトは罪状書きを、書きました。ヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いたので、大勢の人々がこのイエス様のことを見ました。十字架にまた誰かがつけられている。一体この人はどんな罪状書きか見たら、ユダヤ人の王、ナザレ人イエスだ。本当にこのことが彼が十字架につけられた理由です。ユダヤ人の王であるゆえに、王の中の王であられるゆえに彼は十字架につけられた。これは、ね、罪のゆえに十字架につけられた、ということ。そうです。イエス様は、ね、罪とされたんです。イエス様は、ね、罪なきお方じゃないですかって言うかもしれません。けれども、ね、書いてあるんですね。イエス様は、ね、罪を知らないお方であるのに、ね、神父なる神様は彼を罪とされた。ね、イエス様は、ね、罪を知らないお方だったんです。私たち人間は、ね、罪の味を占めて知っております、ね、嘘をつくことの、ね、また本当に盗むことのうまさ、ね、味わい、また怒ることの気持ちよさ、すがすがしさ、スカッとする様、ね、そして罪の味を私たち人間は知っていますから、人が罪を犯さないようにするというのは、その罪をうんしょって言って我慢しなくてはならないですね。で、罪を犯さなかったとイエス様は言います。イエス様はじゃあずっと生涯罪を我慢して、ね、一つも罪を犯さなかったのか。いいえ、そういう意味ではありません。イエス様は罪を知らなかった。だから罪を犯しようがなかったんです。そしてイエス様は神の言葉であられるお方です。罪とは何か。神の言葉に反することが罪です。この神の言葉に反することを、それが人間の本当に罪の性質なんですけども、しかしイエス様は神の言葉であられるお方ですから、それが神のお言葉に反しようがないんですね。存在そのものが神のお言葉ですから。ですからイエス様は罪を犯しようがなかった、神の言葉に反しようがなかった、そういうお方です。このイエス様はが十字架につけられた、全人類の身代わりとなった。なんでね、イエス様が一人が十字架につけられたことが全人類の身代わりになることができるのか。さあ、イエス様が神であられるお方だからです。イエス様はどういうお方か。万物は御子のために作られ、御子を通してこの万物は成り立っている、この際以上に書いてあります。御子は 万物はこの御子のイエス様のために作られ、そして万物は御子を通して作られ、ですから皆さんが今生きているの、またこの自然界が成り立っているの、宇宙が存在すること、これは全部御子イエスキリストを通して作られたです。ですからこの御子の命は全被造物、皆さん一人一人の命、全人類の命を、を償って余りある命、その命がこの十字架の上につけられたんです。だから神様は手を見よ、釘を見よ、そういうふうにユデヘバブヘという主の名を定められたんです。またね、イエシュは、今最近あのイエシュア派という言葉で本当に宣言してるんですけども、イエシュア派はですね、このイエシュアの、兵が、ついた文字、発音的には兵はほぼ発音しませんので、イエシュア派、というふうにユダヤ人は発音しないんですね。イエシュア、イエシュア、ほぼ発音しないんですけども、このイエシュアの 4文字、イエシュアの、最初の文字は、ユッド、手という意味ですね。で、次のシンというヘブライ語、これは、歯という意味があるんですけども、砕かれた、あるいは、処罰された、という意味になります。で、その次の、イエシュアアインですね、アインは、目、という意味で、それで、ユドシンバブですね、あ、すみません、シンの次はバブです。バブは、釘という意味でした。で、そしてアイン、これは目という意味でした。ユドシンバブアイン、ユドは手、シンは砕かれた、でバブは釘、アインは目ですから、手、砕かれた、釘、見よ、そういう意味になります。イエス様の名前もですから本当に十字架を表していたんです。イエス様の名前、これが私たちにとっての救いの名前です。このポンテオピラトが十字架の上において、本当にこのユダヤ人の王、ナザレ人イエス、というふうに、名前をつけた、罪状書きを書いた。ですからこれは誠に神様から、来たことなんです。ユダヤ人は嫌がりました、けれどもピラトは、私の書いたことは私が書いたのです、そういうふうにはっきりと宣言しました。これはイエス様が確かに、ユダヤ人の王であり、そしてこの、神聖4文字、またイエシュアの名前、本当に十字架の釘、これが本当に旧約における予言されていたナザレ人のイエス・キリスト、あなた方の王、あなた方の救い主、メシアであるということのカエサーの、証明であったわけなんです。で、続いて、23節から読んでいきますと、さて兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう四分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。アーメン。聖書が成就するためであった、書いてあります。イエス様十字架の上において本当にこの聖書が成就、するということをことごとくイエス様 ご自身が表し、そして、人手にはできないような、この人が人の努力で、何とかして、ということではできないようなこともことごとく成就していきました。ピラトの罪状書きも、言ってみれば聖書の成就です。そしてイエス様がこの釘付けられたこと、そして下着がくじで、投げられたこと、これも、ローマ兵たちが、聖書を知っていて、でそれ聖書が成就するためにローマ兵がじゃあ聖書が成就するためにくじを引こうかではないんですね。全部神様のその御手が働かれているんです。この聖書の成就、詩編22編からの、御言葉の成就なんですね。ちょっと詩編22編を開きたいんですけども、本当に詩編22編はダビデが、 書いた、もうユダヤ人であれば誰も知っている詩編ですね。詩編の22編、冒頭で宣言した箇所です。私が冒頭で宣言した時、あ、イエス様の十字架の言葉かなって思いきや、あれ、続く言葉があって、これ十字架の言葉じゃない。あ、さては詩編22編だなって気づかれた方もいるかと思います。詩編22編の、ね、この最初の、ね、一節からして、そうですね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも、我が神、昼私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません、夜も私は黙っていられません。アメン。本当にこれまさにイエス様の十字架の上で叫ばれた言葉、そのまんま、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですか、ね、そのままですね、十字架の上で、ね、イエス様が叫ばれた言葉、ね、これを、ね、表していて、そして二節においては、ね、本当に神様を呼び求めているんですけど、しかし神はお答えにならないところか全地が真っ暗になって、本当に神様に見捨てられた、ね、様が十字架の場面にいて怒りました。それからこの22編の8節、これも、見ますと、8節、主に身を任せよ、彼が助け出したらよい、彼に救い出させよ、彼のお気に入りなのだから。アーメン。で、これもまた十字架のイエス様をあざける群衆の言葉ですね。最初たち、みんなこの言葉を、発して、で、それで後になってハッとしたかもしれません。あれ、自分ってイエス様のこの、詩編22編の、予言を自分成就させていないだろうかって、まあ、そういうふうに思ったかもしれないですね。主に身を任せよ、彼が助け出したらよい、彼に救い出させよ、彼のお気に入りなのだから。本当にこの言葉も十字架のイエス様、を、表しております。さらに、11節から見ますと、どうか遠く離れないで行って、離れないでください、苦しみが近づいており、助ける者がいないのです、数多い雄牛が私を取り囲み、バシャンの強い者が私を囲みました、彼らは私に向かってその口を開きました、引き裂き吠えたける獅子のように、私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました、私の心は蝋のようになり、私のうちで溶けました。アーメン。もう本当に悪どい者たちに取り囲まれている、ね、様、バシャンの強い者が、ね、囲みましたって書いてあるんですけども、でしかも、ね、その彼らが私に向かってその口を開きました、引き裂き吠えたける獅子のように。確かにイエス様は本当に十字架のにおいて一人に取り囲まれて、口々に罵られて、ね、引き裂かれて、ね、しまいました。また、ね、14節において、私は水のように注ぎ出され、本当にゲス様への園において、イエス様は血と汗の涙を、血の汗を、注ぎ出しました。また十字架の上で本当に心を注ぎ出しました。また血を、全て注ぎ出し、また、十字架の上でイエス様が息引き取った後には、その脇を、刺されて血と水が、注ぎ出されました。本当にイエス様は何もかも注ぎ出されました。また骨骨は皆外れましたと書いてあるんですけども、そうです、十字架の上で、関節外されてしまうんですね。パッションの映画、見た方は、その十字架の上に、兵士がゴキってイエス様の骨を、関節を外して、でそれで十字架につける、場面、シーンがあったのを覚えてるかと思うんですけども、十字架の上で、もう本当に、不自然な格好をせざるを得ないんですね。そして本当にもう筋肉でもう痛いから、何とかしようと、でそれで、どうしても、十字架の上に関節外さないとですね、つけられないような、こともあるんです。ですから、この骨は、みんな外れました、というふうにの予言も、成就しました。この15節においても、 私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。そうです、イエス様は十字架の上で私は乾くと、ね、言いました。そうです、本当にもうカラカラに乾ききったんです。もう本当に何もかも注がれ尽くして、そして本当に身を焼かれるような、ね、味わいをされたんです。イエス様十字架の上で言ってみれば本当に全焼の生贄として捧げられたようなものなんです。16節見ますと、犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。まさにそうですね、十字架では手足が引き裂かれるんです。また私たちが杉越の生産式の、パンを食べるとき、このパンは、ね、イエス様が十字架の上で引き裂かれた肉です、ね、これを覚えて、ね、食べなさい、ね、ということでいただきますね。イエス様は十字架の上で手足を引き裂かれ、また脇も、ね、裂かれて、しまいました。17節、私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。アーメン、ね、もうまさに、この詩篇22編至る所に十字架が散りばめられております。これダビデが作ったんです、ね、ダビデが作った詩篇でユダヤ人もみんな、ね、これを知っております。ですから本当にこの十字架の場面において、ね、ことごとくこのイエス様に関して書かれてあったことが成就していったということが、ね、本当にわかります。イエス様の十字架、これは、ねなんか気まぐれに、ね、で起きたような偶然起きた出来事ではなく、もう本当にこの予言のことごとくの成就が、ね本当にこの最初立法学者たちの口からも、ね、出て、また群衆たちの口からも出て、またポンテオピラトのこの罪状書きにおいても、ね、書かれて、ね、そしてローマの兵士たちも実際にその通り行動して、ね、ことごとくですから、ね、これは、神様があらかじめもうダビデの時代、いやもっと前、ねの時代から、もう立法を書いた時から、いやその前のエデンの園において、ね、本当にこの、ね、女の子孫、男性の子孫を通してこの蛇の頭、サタンの頭砕かれるという予言、その時からもうこのイエス・キリスト、女の子孫、一人の子孫、この子孫を通して全人類は救われるということが成就するということを旧約の予言においてもうあらかじめ示されていたんです。手を見よ、釘を見よ、この十字架の主を 見上げて、そしてこのお方をメシアとし、あとの主としなさいということが、ですからもう昔から旧約からずっと記されていたわけです。私たちはこの詩を覚えるべきです。十字架の主イエス様は、ね、なんで十字架につけられているのか、そして十字架の上でどれほどの苦しみを受けられたのか、私たちは覚えるべきです。この時期本当にこのイエス様を覚えて、本当に身を慎み、霊を、ね、心を、思いを、もう本当に全てをイエス様へと向けて、そして十字架の詩を、このお方を皆を呼び求め、このお方を主とする者は皆救われる、この福音を本当に皆さん自身の思い心に刻んで、そして人々に伝えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。十字架の主、本当にあなたが十字架につけられること、これは旧約の予言のことごとくの成就でした。本当にあなたはナサレ人としてネッジール、これイザヤ書に書いてある通り、本当に木が切り倒されて、そのところからポンと出た若枝、そこから救いが起きるという、本当にイエス様、あなたは誠にナザレ人としてお生まれになり、そしてこの罪状書きの上においてもユダヤ人の王ナザレ人イエスと記され刻まれ、そして本当に私たちに対して確かにこのお方が王であり救い主であるということを全ての人々に示されました。主よ、本当にこの十字架の主を覚えます。どうか主よ、私たちの 思いも心もお手あなたに向けることができますように、またこの御言葉が確かであると、本当に旧約の予言、旧約聖書に書いてあることを全てイエス・キリストについて書かれてあることを覚え、今私たちはこの死を過ごすことができますように、どうか導いてください。どうか私たちがもっともっとあなたと出会うことができるこの週、またあなたのその御言葉の奥義をもっと深く知っていくこの時とならせてください。この祈りを私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち一人一人に十字架のイエス様を覚える者として、主が豊かに導き、そして御言葉を与え、生きる術を豊かに示してくださっていることを心から感謝いたします。十字架に掲げられた主を見ることができますように、手を見よ、釘を見よと主イエス様を豊かに見て、そしてイエス様のその息遣い、そしてイエス様が罪を知らなかったイエス様が十字架にかけられたその本来のその意味を、私たち一人一人が今日も豊かに覚え、そして主イエス様にあって歩むことができますように、主イエス様が導き助けてくださることを心から感謝いたします。イエス様が神であられるから、私たちの罪をすべてイエス様が身代わりとして救いとして導いてくださったと今朝語ってくださいました。主イエス様の、そして神の言葉に反することが罪であること、はっきりとイエス様が教えてくださいました。今日もイエス様を目の前にし、十字架のイエス様を目の前にし、私たち一人一人のその重い心がイエス様の御前においてへり下るものであるのか、または王がいてもらっては困ると、自分が王でいたいとそのような願いを持ってしまうのか、本当にそのイエス様を見前にして、私たちはへり下り、そして主イエス様の救いを心から望み、イエス様についていく私たち一人一人でありますように、その思いも心もイエス様が豊かに助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。旧約聖書からそのはっきりとイエス様が救い主であられること、そのポンテオピラトの書いたその罪状書きを通しても、その真実をありありと主イエス様が掲げてくださり、そして人の心を主は支配し、そしてその人の心を支配し、そして確かに主イエス様が生きて働く誠の救い主であられることを、そのポンテオピラトの書いたその罪状書きを通しても主ははっきりと示してくださっていること、その事実を主は今日も高らかに本当に私たちに示してくださったことを心から感謝いたします。全宇宙、全自然が本当に主イエス様の皆のゆえに掲げられ、作られ、そして本当にイエス様の皆のゆえに今私たち一人一人も作られ、生かされていること、その確かな事実をますます思い、そして心をイエス様へと向け、そして重い心が主の御前においてへり下り、その主イエス様を覚えて豊かに歩み続けることができますように、引いて、そして足、主イエス様にあって、その私たちの重い心、また手足を使った行い、そのすべての言葉、そのすべてがイエス様にあって整えられ、そして豊かに用いられる私たちの歩みでありますように、主が整え、導いてくださることを心から感謝いたします。このパッションウィーク、イエス様のパッション、情熱、その本当にそのイエス様が、罪のないイエス様が羊のように ほふられる羊のように黙って、そしてその全てを甘んじて受けられた、その救いを私たちは豊かに覚え、そしてイエス様のその愛にますます親し込まれる私たちでありますように、イエス様の愛によって生きる私たちでありますように、そして父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに豊かに生きることができる私たち一人一人でありますように、主は助け整えてくださることを感謝いたします。主の鞭打たれた釘によって癒されたこと、主イエス様の受けられたその見苦しみによって私たちが今生きていること、その幸いをますます知るこの主であり、またこれからの歩みでありますように、イエス様が本当に今日も御言葉を通して 確かな事実を、そして私たちが知って歩むべきその確かな真実を主がありありと示してくださったこと、豊かに語ってくださったことを心から感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。